KOKYONET RADIO。
次世代ターボの新お先に勉強させていただきます。234回目、
はい、
この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。どうぞよろしくお願いします。本日のゲストを早速ご紹介したいと思います、はい、キラーコンテンツ長谷川さんです。いらっしゃいませ。
どうもよろしくお願いいたします。
1年ぶりですね。
そんなに経ちますね。やっぱり去年の7月ぐらいに出させていただいて、
もう川崎さんが全然ブッキングしてくんないから、もうめちゃくちゃ楽しみだったんですから。私は
今日ですか。
そうですよ、当たり前じゃないですか。もう
何が楽しみなんですか私の。
いやもうこの1年何があったのかね。
これあのこのラジオ自体も、はい、ほらコロナのせいで、
まあまあはい、
しばらく撮ってなかった
んです。あ、休止してたんですね。
そうそうそう、
だからその期間もあるからさ、随分もうみんなさ
空いてるんですね。
うん、
なるほど、
そうなんですよ。
いやたっぷりね、いろんなことを話したことあります。
いやもうそれですよ、それ。
だって東洋館もほらもう3ヶ月ずっと自粛でね、
やってなかったですね。
みんなどうやって過ごしてるのかななんて思っちゃってさ。
まあ、それに関しては僕はね一個ねあるんですよ。あるんです。
一個あるんですか？
ありますよ、そら。
総理だけで
も。俺ちょっと聞いたところだとさ、長谷川君元気って一回 LINE したことあったんだよ。
はい、
そしたらさ、芸人長谷川はね、今休演中で、休止中で、ちょっと活動やってないから、そんなに元気ないんだけど、大田区蒲田の、長谷川としてはめちゃくちゃ元気です。
何それ大田区蒲田の長谷川としては、
個人としては、はい、本当にね素晴らしい半年だったんですよ。
何それ。
この半年。
要するに芸人いつもみたいな感じでさ、ネタ作って稽古して浅草行ってみたいなことしなくていいし。
うん、そうなんです。だからもう東洋館がもうずっと3ヶ月ぐらいやってなかったじゃないですか。
はい、やってなかった。
で5月の段階で一回じゃあ来月ちょっとやりましょうかみたいな感じにな
って。はいはいはい、あったあった。
出番表を。
はいはい。
で結局、
はい、
その5月の終わりぐらいに6月もやりません。
全中止になったんですよ。
5日前ぐらいに、
はい、
なったじゃないですか。
はい、
僕その時ガッツポーズしましたからね。
なんでだよ。
よっしゃーっつって。
なんでだよ。
1ヶ月伸びた
ーっつって。いや1ヶ月伸びたじゃないよ。
よっしゃーっつって。
いやでもそれ
が普段の生活、普段の芸人生活がそれがきつかったのかね。
全くストレスじゃなかったんですよ。
この
3ヶ月が楽しいっつって。
俺は6月が中止になったって聞いた時に、両手でガッツポーズした。
いやだからなんでだよ。
両手多分長谷
川君。いやいやおかしいじゃん。
5回ぐらい俺ガッツポーズ
した。いや5回、いやそうガッツポーズの回数じゃないんだって。
川崎さん原監督。
いや誰とだよ。誰とやってんのよ川崎さんは。
なんか知んないけどすごい開放感があって。
いやいや開放感ないよ。
すべての音はここから始まる。始めはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトーンラジオデラックス、第2弾を木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
私のコロナの日々のコーナー。今まあステイホームの時にです。まあ、どう過ごしていたか。まあ、さっきね、触りをちょっと聞きましたけれども。
思わずガッツポーズをしたっていう。
そうですよ。だから何があったのかっていう話じゃないですか、その時にね。
違う。何もないからガッツポーズなんです。
なんでだよ。
よっしゃですよ。
よっしゃじゃないでしょ。
そのね、お仕事が全部なくなったにもかかわらず、まあ、バイトをね、してるんですけど。
はい、そうですよね。
バイトは、ずっとあったんですよ。週4日で。
まあまあまあまあ。
じゃあコロナ関係影響なかったっ
ていう。影響なかったんです。
よかったね。普通はほら、みんなほら、テレワークだとかさ、派遣切られたりさ、
はいはいはい、
ね、 もうどうしようこれから生活するのみたいに言ったけど、長谷川君はそれに影響なかった。
何にもなかったんですよ。ということは、うん、東洋館に行くまでの交通費、
はい、
外で食べる食費が全部浮くわけです。
浮く浮く浮く。
外で食べる食費は飯は食うでしょ。でも
飯は外で食いますから、大体僕は、うん、うちのご飯あんま食べない派なんで。なのでしかも僕実家ですから、うん、月にそうですね15万円ぐらいのお金が浮いてるわけですよ。
出た。
え、
3ヶ月で45万浮いた。
45万浮いてるんですよ。
お
もうね、ゲームから漫画からエロいやつから全部買いました。
エロいやつしか買ってないイメージだわ俺。
あ、そう。
もう積んでたゲームがね、そもそもそのコロナの前の段階で30本ぐらいあったんですね。ちょっとお仕事とか忙しくてやってる時間ないのでも買おうと、
はいはい、
でそれでやれなかったゲームが30本あったのが、はい、その自粛中に20本終わらしましたからね。
いやいやいや、タスクみたいに言わないで
よ。なんかみんなさ、もう自粛中にやりたいことやっちゃってさ、なんか料理を始めたとかさ、
そうそうそう、
なんか中にはなんか漬物をつけ始めたとか
さ、いやいや、わけわかんない。
なんかみんなそれぞれ趣味とかなんかわかんない始めちゃってさ、なんかそれぞれ余暇をね、あのいろいろ使ってさ、有効に。
その20本が、うん、その終わったじゃないですか、はい、でもお金があるわけですよ、
はい、
で時間もあるわけですよ、
はい、
だから今ね積んでるゲームね40本に増えました。
なんでだよ。もうどうして増えたんだよ20本終わらしたのにさ。
ちょっと昔のあの高いプレミアついちゃったゲームとかも買ってたりしたんで、
うん、なんで買うんだ
よ。今までちょっと課金をためらってたのも課金したりする。
ガンガン課金しました
よ。いやガンガン課金してるじゃないでしょ。
超課金。
いや
そうなんだ。
45万浮いてっから
浮いてっから
浅田君はギャンブルとかはあれか、競馬をやってたん
で。競馬だけですね。
で競馬もだってあれ無観客ですけど、めちゃくちゃ収入あったんですもんね、あれ JRA。
あ、そうそう、去年よりも2割ぐらい収入がアップして
減ったぐらいで、そうそうそう、全然激減してないんですもんね。
ずっとやってたから。
すごいっすよねあれは。
ただね、やる方としてはね、このコロナの最中は競馬は難しいですよ。
どういうこと、どういうこと。
無観客になるんで、やっぱり観客がいっぱいの時って馬もテンションが変わるんですよ。
あ、そうなんですか。やっぱり
人間と一緒だ。
人間と一緒なんです。だからね、それ何ですか、力を出しきれなかった馬とかがいるんですけど、それが全くないんですよ、無観客なんで。ただのレースなんで、もうね難しいんですよ馬券が。
ああ
、だから平常の力がそのまま出るみたいな感じ。
もうね、
うん、
穴が全然来ないの。
ああ、そういうことか。
ほぼほぼ本命通りしか来ないから、もう難しくてしょうが、穴党としてはもう何この馬券みたいな。
穴党じゃない。
じゃあ一応本命を抑えちゃえばいいんじゃないっていうことでもないん
だ。そうなんですけど、それやると旨味がないんですよね。
ああ、面白み
がね。100円買って1000円戻ってくる馬券が欲しいですか、
はいはいはいはい、
皆さんと、
はいはいはいはい、
馬券師あの長谷川としてのプライドがあるわけだから、
ね、やっぱそのね、やっぱ親子2代で馬に関わってる職業ですから、まあ僕は違いますけど、やっぱそのプライドがあるわけですよ、
はいはいはい、
下手な馬券買えないぞっていう、
はいはいはいはい、
これもドブに捨てるつもりで買ってるっていうのを毎月繰り返して、毎月2万円ぐらいドブに捨ててましたよ。
いやもう捨て方が悪い。もう
そんなの。いやもうこれでもうダメだっつってイライラして課金ですよね。
でも毎月2万でも6万だもんね。
6万。
45万あれば全然課金できる、
ね。そうそうそう。だからもう本当にね、もう普段だったらためらう課金とかいっぱいしましたよ。う
ん、まあ考えてみないドブに捨てるつかさ、当たらないことの方が多いんだもんね。
そうですそうです。
それはまあ捨ててるようなもんだもん。
1年に1回の場外ホームランの快感だけでやってます
から ね。そうだよね。
穴党なんてものは。
そんな3割とかなかなか来ないもんね。
無理です無理です、そんなの。
この間でも俺なんだ馬券買いましたよ俺。
おどこの馬券を。
いやなんとか記念。多分5月ぐらいにやったやつです
けど、
大きい G1、
うん、宝塚じゃない
かな、
か安田記
念。当たりましたよ、
うん、俺、うん、まあそうね、ガチガチやったんだよあれ、うん、あれね逃したんだよ俺。
え、
いくらがいくらだったの。
多分ね100円が600円ぐらい。
そんな馬券高で楽しい。
いやいや、わかんない。じゃあ俺もわかんないから、まあとりあえずまあ買う、みんなで買うみたいになった時に、多分あ300円が600円かな。だからその好きな数字を全部言って買ってもらったっていうだけだから、どの馬が出ててどの馬が勝ったかも俺は知らないんだけど、
前情報が一切ない
そうなくて、新聞も見てないから、ただ単純にあのクイちゃん600円になりましたっていう報告だけ受けただけで、そのレースすら見てないから俺は。
高木がいつもかね、そう
ただの投資じゃないですか。
まあいろんな買い方があるからね。でも中にはさ、当たることが嬉しいって女の子なんかでさ、本当大本命買ってさ、100円が140円になったって喜んでる人いるもんね。
います。だからそれが僕があのデートをしない理由ですね。競馬場デートをしない。
なんでよ。
したことないけど。
なんで。
この先彼女ができても、その絶対に競馬場に行かないっていう理由ですよね。
ああ、まあ
そう。イチャモンつけるもんだって。
そんな馬券買うんじゃない
と。買うんじゃないと。楽しいそれ買って。
でも、それはでもさ、わからないから、そういうのを買うだけであって。
勉強してこいよって話。
いやいや、おかしいだろ。なんでデートに予習してこなきゃいけねえん
だ。多分、当てたいだけなんだよ。お金儲ける気持ちはないんだよ。
その快感よりも、今ね、100円が140円になったでしょと。うん、その快感よりも、何百倍もの快感あるからね。万馬券っていう。
万馬券ね。うん、結構
まあまあそりゃそうだよね、うん、そりゃそうだよね。
だって考えたことあります。僕今まで自己最高が100円が62万円だったことあるんですよ、う
ん、だって張り出されてたもん
ね、張り出東洋館にね、
東洋館に張り出されてて、白瀬川さんが当てました、
ね、快感どころじゃないんですよ、心臓が痛いの痛い痛い痛い痛い痛い痛い痛いっつって、でうちのおばあちゃんに、
うわ、はい、そうやめらんない、
ね、そう5万円あげて、
うん、
おお優しいちゃんとしてる。
それはあれなの、あのもう両替所にすぐその日に、
あのなんか携帯で買ってたんで、うん
う
ん、
あ振り込まれる
んだ、すぐ振り込まれる、ですぐコンビニ行ってすぐ下ろしてさっつってうちのおばあちゃんあげて、
おばあちゃんびっくり、おばあちゃん別にいらないでしょ、5万も別に。
うちのおばあちゃんはあのなんか当たった瞬間に私が大声を張り上げたんですよ。なんでうるさいって言って
た。でごめんなさいって言って5万渡した。
これこれこういう理由だからっつって。
リアルに見てたの？
一緒に見てましたね、実家
で。リアルタイムで。
リアルタイムで。
ああすごいな。
さあこの3着と4着が同着に近い感じで鼻差だったんですよ。
はい、
でそれでそのこの 3着の馬が来てたら、うんうん、62万。
はい、
4着馬が3位に来てたら、6000円だよっていう。だから62万当たったら5万あげるねって言っちゃったことを後に後悔しました。
まあ、
言ってたんだ。おばあちゃんも見てたんだ。
見てた見てた。どうしたんだいって言って。
いやそういうことなんだよって言って。
それは嬉しいね。俺そんな経験ないわ。
その快感をね、知ってしまったらね、もう無理ですよ。
まあ、満席になるよね。
なんか、それこそその YouTuber の人とかがね、競馬場行ってとんでもない金額かけて見たことありますけど、
ド本命に1000万かけて、
そうそうそうそう、そういうそういうのそういうの。
じゃあ長谷川君的にはそういうのつまんないと思う。
邪道ですよね。
もう全部100円で、
うん、100円とか、まあ、かけて2、300円1点ね。
それがもう何十万何百万になるっていう、
なるから面白いんじゃないかと。でそこに至るまでのその理由を一つ一つつけていくんですよ。この馬は前走ダメだったから今日人気ないけども、うん、調教はいいと、
うん、
で足もあると、うん、でこの騎手乗り換わりだけどこの騎手は3走前に乗ってた騎手でその時は勝ってると、うん、でこの会場にも相性がいいからっつって、うん、どんどん理論を組み立てていくわけです、
はいはいはい、
でワンチャンあるぞっつってかけるんです。
やっぱそういううんちくが好きなんだ。
なんかうちの弁護士とかもあの 2回目は強いっていうのがあって、初めて走るコースだと、どこってなるかもしれないけど、去年も走ってたりすると、意外と、はいはいはいはい、覚えてる覚えてるっつって、すげえ強い場合があるっつってましたね。
で、ちゃんとそれをね、覚えておかないといけないんですよ。ちゃんとデータとか紙に残して。
去年走ってるぞとか。
だからもう本当にあの携帯のメモがそれだけですよね。お笑いのこと一切ないのに。
なんでよ。なんでお笑いのこと一切ないの。
そうそう、競馬の好きな人ってそうだよね。過去10年間のさ、G1 レースのビデオとか全部持ってるもんね。
ありますね。今も YouTube とかがあるんで楽になりましたけど、昔はうちのね、あの競馬の予想屋の親父と一緒に住んでた頃はそのビデオがバーって棚にあって、
あ
もう私物がほぼほぼない状態。
ねえ、だってあの血統のスポーツだっていうからさ、こう誰と誰がどうなってとか全部探してね。
そうかそうか、血統か。
いちいち全部。
でもみんな当たるわけでもないんだけども、やっぱりいい馬からはいい子供が生まれるんだよね。
当たる確率を上げていくだけの作業ですからね、予想という
のそのね、血統がね、でも血統がいいからって言ってその何人も子供が生まれるわけじゃないですか、その長男次男じゃないけどそれもやっぱり良し悪しっていうのがあるわけです。
ありますよね、もちろん。
でもね、その子供は高いんだよね、
う
ん、
高いです、
いい金で売れるんだよ
売れるって
この間だから一応、うん、ちょっと1ヶ月ぐらい前から競りがあったんですけど、ディープインパクトの最後の子供、うん、5億ぐらい、
ラストインパクト、
5億
だから5億すんの、
だから先行投資なんだよね。
そうそうそう、
あれこそ本当に
金をどう生まれてきて5億稼ぐの、その馬
だって、種付け量なんかもっとすごいよ。
種付け量は、ディープの場合は最高で一発2500万かな。
2500万なの？
それを何回か、何回
それを1年で200回ぐらい。
うん、いや、どんだけエッチしてんだよっていう話
やも
ん。
だからディープが早死にしたのはそれのせいだっていう説。
ガンガンやらせたから？
もちろんもちろん。
だから結局、一回そういうね、優勝馬が出たら、もう結構安泰なん
です、ね。安泰です。
あ、そうなんですか。G1 勝ったらもう、 それで、もう。
いや、でもそうでもない。あの、分担されるんですね。分配というか。
分配？
あの、騎手が何パーセント、
はいはいはい、
調教師何パーセント、馬主何パーセント、はいはい、ほぼほぼ馬主に持ってかれるんで、
はいはい、
例えば武豊とかが1年で200勝。
うんうん、
前人未到ですよ。
うんうん、
200勝しても多分ね、2億3億しか稼げない。
え？
じゃあ、
そうなの？
そうそうそう。
北島三郎の北三ブラック。あれなんか結構稼いでる、ね、
サブちゃんの場合はサブちゃん北三ブラックってあの史上タイの 7個 G1 を取った馬なんですね、
う
ん、でもサブちゃん自体がもう30年40年ぐらい前から馬主をやってて、
うん、あそうなんだ
40万とか100万単位のお金を ずっとドブに捨ててきたんですよ
まあまあ稼いでるからね
なんで北三ブラック1頭で多分ねようやくトントンだと思う、
あでもじゃあそんだけ40年馬主でやってきてずっと赤だったものが北三ブラック一頭でトントンになるってこと
トントンぐらいだと思います。ただこの北三ブラック3区がまだ走ってないのでそれ次第だとは思うんですが、
あじゃあ北三ブラックの子供たちってこと、
そうそう、だからそれがもうとんでもない活躍をすればもっとプラスに転じていくと思います。
そうなんだ、
やたら祭り歌ってるけどね、競馬場でよく、
えでもその種付けするじゃないですか、はいはい、北三ブラックの子供がいるじゃないですか、うん、その子供売られていくじゃないですか、
売られていくね、
でも売られていった時にえちょっと待って、売られた時のお金って誰のもんなの？
それはその馬を買った、
え買うじゃないですか、
うん、
その
種付けまでですから馬主の、
あそうなんだ、じゃあ産んだおお女子メス、
あ牧場の牝馬を持ってる人たちが払うんですよ、うん、その種付け料、
あそうなんだ、そうそうそう、で産ませてそれを売るんだ、
そうそう
そう、あそういうこと、
じゃあ売ったり、まあ、活躍して個人に売ったりとか、
うん、
何十口に分けて一口馬主っていうふうに、
じゃあ北サンブラックはそのもう一回やるまでが料金、
料金、
あそうい
う、サブちゃんの元に入ってるのは料金、
あそういうことなんですね、
もなんか持ってるよね馬主のね、
あの人はものすごい運がいいんですよ、馬主のね運がいいというか、本当現役時代に全然活躍しなかったけど、そのちっちゃいから好きだって買った馬がものすごい小出しのいい活躍する馬を輩出する馬で、あの人もただサブちゃんに負けないぐらい、下手したらサブちゃんと上回ってるぐらいの活躍馬を持ってる人
なんです、
えそうなんですか、
そうそう、だからまああのたまにね TBS とかであの見てるじゃないですか、横浜線とかで解説やってるじゃないですか、うん、違和感がありますもんね、馬の人だからイメージ
野球の人じゃないんだ、もう馬の人なんだ、
アドマイヤとズブズブの佐々木和弘さんですよね
知らないからアドマイヤとズブズブって言ったって
一応俺ら的には野球人なんだけどね、
そう
もう全然もう
佐々木のフォークは打てないっていう、
もうそのイメージもあったんですけど、もうあまりにもその間ね、あの役に関わってないじゃないですか、ずっと。解説ぐらいで。
大リーガーですよ、
そうです。コーチもやってないじゃないですか。
やってない、やってない。
もう、
そこで競馬たらやらないよね。
そうそう。と、僕は競馬好きからすると、うん、競馬のなんか雑誌とかよく見るんですよ。
ああ、なるほど。
ちょくちょく見ていたんだ。
城島を釣りの雑誌でよく見るようなもん。
知らん。
そんなもんですよ。城島番組持ってますから、
ね。嬉しいですか、
そうあの、阪神の矢野だって昔ゴルフでね、よくやってたもんね。
知らない。
今ね、だからあの真由美とね檜山とかがね、うん、衛星放送でゴルフの番組やってますよ、
いやみんな多趣味だなマジで、
だからね、まあ、それがみんな野球には戻ってくるんだね、城島もソフトバンク、
もったいな、
戻ってきましたもん ね城島も、
いやそうなんすね、そうそうそう、競馬ね、まあ行ってみたいけどな一回長谷川さんと、
それで何結局長谷川君はもうゲーム三昧、
ゲーム三昧、漫画三昧、エロ三昧ですよね、
エロ三昧はいいよ別に、
その合間に仕事に行ってバイトに行ってみたいな
バイトはもう週4であったんで、
でもそのバイトって、うん、で今何でしたっけ、何のバイトしてるんですか、
まあ、あのコンビニですね、
コンビニって、うん、それこそテレワークとかが増えてるから、
うん、はいはいはい、
お客さん減ったりしてないですか、
いやガンと減ってましたよ、
ああ。
だからなおさらいいんだ。
そう、楽
疲れないから。でもすげえ楽なの。な
んでコンビニ大変じゃなかった、いろんなことやれや、シールドやれとかさ。
ただ逆に言えば、そのシールドとかをやってれば、まあ大丈夫だみたいな。やってますからね、みたいなことは言えるので。だから全然、それさえやってると、そもそもお客さん来ないですもん。
むしろ逆にそっちの方が楽な
の、楽だし、うん、お笑いのお仕事ないじゃないですか、一日もう時間割り余
るし、うちの相方寝不足になることないし、
そう、そう、うちの相方の和田君なんか大変だ大変だって言ってましたけど、ずっと何がっていう、ずっと、う
ん、何が、いや普通はそうなんだみんな大変なんだやっぱり、
いやでもなんかあのお笑いが全くない生活になったじゃないですか、
はいはい、なりました、
ね、だからもう本当、あ、やめたらこういう生活になるんだろうなみたいな
思った思った思った、
もう本当に、あ、こういうことかみたいな、うん、 なんか、ああ、なんかその舞台で、なんかすごい、なんて出てた時が、すごい恋しくなりましたけどね、私は。
恋しかったかい？俺だから、今あの、7月ぐらいから東洋館始まったじゃないですか。
はいはいはい。
で、その後ね、ありがたいことに、この世の中でもね、ちょこちょこはそのキラーコンテンツに影響くれる、
はいはいはいはい、
方たちともいるんですよ、はいはい。ちょっとイラッとするもん、
ね。なんでだよ。
うわ、仕事入っちゃった。
マジかよ。もうちょっと自粛しろよ、みたいな。
去年の7月ぐらいね、あの、子供相手の営業やったもんね、
やりましたね、
あれね、面白かった、あれ本当に面白かった、あれ、
あれも今年中止ですからね、
俺がめちゃくちゃ標的にされ
るガンガン殴るんですよね、そう子供にガンガンっつって
出てこいよミッケーっつってあれ超面白かったんだよ、川崎さんのことボロカスにいじめないでくださいみたいな感じになるし、あれね、
ま
あ、
ラジオ聞いてる人知らないと思うけどさ、営業行ってキラコンがね、そうそうそう、来てくれた営業に、だ児童館かなかったっ
す、ね、その児童館の子供たちの前でやる営業というのに、
子供なんてね、うん、ネタなんか見ていいじゃん、
来ていただいて、
うん、そうなんですよね、
しっかりとか関さんをディスりまくって
たら、やってるうちにバカバカしくなって、いいやと思ってさ、適当にやっちゃえと思って、
いやもう面白かったですよ、あれ。
で、栗本はミッキー、あのディズニーランドが大好きなんだよって言ったらさ、うん、なんだっけ、なんか子供がね、
そう、
そんなのミッキーじゃないとか
言われて、そうそうそうそう、
てて
ミッキー温度がどうのこうの、うん、踊ってっつって、やってみたいな感じになって、で、川崎さんのこと文句したらいじめないでくださいみたいな話になって。
突っ込んでたらさ、俺のことを突っ込んでたらさ、俺がさ、みんないじめられてるよ、
そうそうそうそう、
怖いお兄さんにいじめられてるよって言ったら子供がねお前やめろみたいな感じでさ、
純真だから、
あれ面白かったっすよね、
大騒ぎになっちゃった、ね、
こっちはこちら子供に思いっきりこびたネタやってましたから、
ね、やってた、
プリキュアと仮面ライダーが存分に入ったネタを
変身するネタめっちゃやっててもう一回やってって言って、こっちはこっちで大人気、
うん、今思うとあれね、もうああいうことやってたんだね。
そうですね。もう営業もね、あんまないですからね、今年。
ないよ。ないそんなの。
全然ない。
だから営業で食ってる人はやっぱ大変だと思うよ。
大変ですよね。ところがこっちはですよ。ラッキーと。だってただ黙ってたら10万円もらえますからね。
そうですよ。からもう静かにしてたら。
コンビニの接客でもう不愛想にやってりゃいいんだもんね。
いや、まあまあまあまあね、その不愛想というか。
まあまあ、いつも通りね。
お釣りだって手渡しなんかしなくてさ。
そう、まあまあ。だってトレーにバーンって置きゃいいだけの話だもんね。
しかも途中から、まあコロナ後半の方ですけど、レジ袋が。一番有料になったじゃないですか、はいはい、袋詰めまでしなくていい、
そう、ね、
どんどん楽になっていく、
持ってきたバッグ自分で入れてください
って、なのに東洋館始まりやがって
トイレも使わせてもらえなかった
っ、トイレもゴミ箱もなしですね、今
全部ね、もうもうコロナの影響でどんどん楽になっていく、
やったですよね
いつも俺が行ってたコンビニイートインコーナーもなくなったし、
ね、なりましたね、
イートインも禁止、
禁止、
あ、そうなんですね、
密になるからって、掃除だけしてりゃいいんだもん、楽すげえ楽
営業時間も24時間もやってた
んだ、うちの僕の働いてるコンビニの場合は、夜中に全部作業終わらせないと人がいっぱい来ちゃうので、うん、昼間、うん、1日3000人ぐらい来るコンビニなんですね、
う
ん、
そうですよね、言ってましたよね、
なんで、一応24時間でやってました、
ね、うん、でも朝もう今まではほら結構朝みんな出勤する人とかでラッシュだったけど、はいはいはい、今そあの期間中ってそうでもなかった
んです、そうでもないですね、もう本当にテレワークとかもあって、
3000人がもう本当に300人ぐらいですか、
300人ぐらいから、まあ、1500人ぐらいになったのかな、半分減ってて、
オーナーは売り上げ落ちたって悩んでなかった、
なんかいっぱいね、なんか給付金もらおうみたいな感じで動いてましたけ
ど、いやポジティブ、どんだけポジティブだ
ね、補填しないと補填しないとって言ってましたけどね、
結構みるみるどんどん居酒屋とかね潰れてったからさ、
そうなん
す、意外とあそこ潰れるみたいなところもね、潰れてますもんね、
ありますあります、
びっくりした、秋葉原のゲーセンが、はい、あのギーゴっていうゲーセンが潰れて、はい、あそこなくなるのっていう、
マジ
っ
すか、俺京橋にあったあのゴンパチとかアフタヌーンティーとかが軒並み入ってたところがあるんですけど、そこが全部潰れたんですよ。
いや、わかります
よ。だから撤退して
たんですよ。よく行ってた個室ビデオが全部潰れて。
個室ビデオじゃねえよ、マジでさ。
個室ビデオ潰れた。
個室ビデオどんどん潰れてるんですよ。
昔個室ビデオに泊まりますって言って。
言ってたよ、ね。今でもそうですよ。
新橋の個室ビデオ行きます。
個室ビデオと満喫って違うの？
シャワーがついてるので、個室ビデオの場合は。
いやー、満喫でもありません？
たまにあるんですけど、独房みたいな狭いさ、シャワールームの時があって。
あ、そうなんですか。
個室ビデオだと、まあまあそんな感じ
はもう入ったことないでしょ。
ないけど、
まあよくコインシャワーみたいなもん
がそうそうそうそう、あるので、まあまあ、はい、それでくれたらいいかなっつって、 まあ、あとまあ完全、ね、個室ですしね、個室ビデオは、はい。もうただ寝に行くだけですけどね。何にも見ない。
本当に？
なんであれなの？なんで個室で自分家でいいの？
いや、あの、自分家に、僕は羽田というところに住んでますので、浅草から帰って、で、羽田と浅草のちょっと中間地点にバイト先があるんですよ。
あ、そっか。
なので、一回帰って
帰ると2時間ぐらいそこで寝る時間が少なくなるんですよ。
あ、なるほど。
だったらしょうがないっつって、個室ビデオとか漫画喫茶に行き始めて、カプセルホテルとかも利用して。
そうなんだよね。
それでも個室ビデオはもう 週5で行ってた時期もありましたし、
あ、
そこがもう自分が使ってたとこどんどん連れて行って、
あ、
うーわーっつって、どこで寝ればいい
んだ、寝ればいいんだ。いや、意外と昼間寝るところって少ないんですよね。お昼寝できるところってなくて、
ないですね。
で、なんか最近そのデイユース、うん、ホテルのデイユースとかでテレワークどうですかみたいなことに、はい、なんか結構その有名な一流ホテルがそのデイユースやり始めたってやったから、なんかすごいなと思ったら、デイユース9時5時で3万とか。誰が使うんだって思いません？
9 時5時だったら、
そう。
3150円。
そう。なんで3万なのって思いながら。で、なんかランチがついて、朝のあれもついて、はいはい、ドリンク飲み放題書いてあるけど、いや、誰が3万で払うんだ
よ。いらないよ。
そう。9時5時でお前いくら稼ぐんだよって思いません？
ああ、もうそんなのはね、自分で払わないんだよ。
ああ、そうかそうか。
全部会社が出
す。会社がだ、経費か。
いらないもんね、フルコースとか。
だってさ、
レトルトのカレーがあればいいんだもん。
ランチビュッフェついてるって言ったってさ、行かないよって思いながらさ。
だって俺、新幹線の鉄筋が売り出されまして、新幹線の鉄筋でも考えたら、そうか、会社が金出すんだもんなと思って。
そうそうそう。
それと一緒だよね。
一緒ですね、もう完全に。
高い寿司屋で寿司食っててさ、昔偉そう。にしたサラリーマンがさ、こんな寿司自分の金で食うやつはバカだよなって言ってた。偉そうね、自分だなと思ってさ。
すごいっすよね、どんどん。
でも世の中は全部変わっていくじゃないですか、コロナのせいで。
本当だよ。
もう当分続くんでしょうね、これね。もう1年ぐらい。
だってワクチンは開発されない限りはさ、
うん、もうワクチンね、どうなるんですかね。
いや、どうなるか分かんないですけど、
せいろがんが効くなんて言ったら頼むな。
大変、もうそこでも
せいろがんが効く。
いやいや、あなたせいろがん売れたところでさ、
いやいや、だってあのうがい薬があんな
効く
ん
だよ
ね。え、あの吉村市長があの知事がさ、
そうそうそうそう、
株価がね、ゴーンと上がったんですもんね。
あの人がさ、一言、嘘のような本当の話があります。実はセイロガンか。
なんでセイロガンそんな押すんだよ、マジでさ。
川崎さんがこれ言ったところで、
そう、売れない
よ。癒着しないじゃないですか。
そう。で、あの人が言ったらちょっとね、うん、バックアンじゃねえかなって思いますけど。
あの人癒着してたの？
まあ、まずどうですかね、疑惑の中です
けど。あるんじゃないですか、だってそんなに。
めったなことは言えないぞ。めったなことは。
いや、言ってんじゃねえかよ、マジでさ。
いや、でもちょっと反省するのは、うん、ワクチンがどうのこうのって騒がれ始めた時に、はい、ちょっとあのワクワクチンチンっていう単語が頭に入
って
た。バカ
じゃねえ、ドマ
チちょっと長谷川さん、使わせても
らって。いや、ダメダメダメダメ。
使わせてもら
って。川崎さん。
ずっとワクワクチンチンってずっと単語が頭に浮かんじゃって。
ワクチン、ワクチン。
ワクワクチンチンって。
やめ営業するときにキラーコンテンツの名前、ワクワクチンチン。
いやいや、
ワクワクチンチンで、
違う違う違う、
僕はワクワクワクワクチンチン、
あれですよね、チンチン電車乗った時にワクワクする気持ちをキュッと縮めてワクワクチンチンってことですよね。
それでなんでフォローする誰に聞かせ
てくれるの。小学生の時ね、小学生の時あのドラゴンボールよね、タオパイパイにドキドキした気持ちが、
そうそうそうそう、
パイパイって言ってる、
そう、タオパイパイとあのパンパンにね、パンパンにすごいドキドキした、
あの時の気持ちが蘇りましたね。
そうそうそうそう、
なんだよ。でも、あ、そうか、え、今はどうなの、今は。
今はだから東洋館が始まって、あの、めんどくさいですよね。
もういやいやですよ、そしたらもう。いやいや、あの、鎧着せられて。いやいや、明智光秀
でしょ。また日常が始まった
な。始まったな。
だってさ、あの、子供がさ、あの、よくテレビでさ、学校が休みになって友達に会えなくてつまんないですって、はいはい、インタビューされてるんで、はいはい、絶対にさ、いや、楽しいです。学校行かなくていいから楽しいで行ってるやつ絶対いると思う。
絶対、それは全部カットされてるさ。
しかも夏休みが短くなって
る。そう。
あの、でもその分友達に早く会えるから。
そうそう。ないないないない、
嘘嘘嘘、
夏休み長い方、夏休み今まで通り
取れる。だって、そう、友達に会えないわけないんだもん。会えるんだもん、別にプライベートで遊べるんだもん、だって。
会ったって楽しい友達ばっかじゃねえもん。
いやいや、そうだよ。
会いたくないね、友達。
そうだよ。だからもう絶対休みの方が楽しいんだよ、
そう。それがさ、なんか学校行けなくて、うん、寂しいデーさんって言ってるけどさ、あんな全部操作されてる、
う
ん。
絶対そうですよ。
まあね、コメントが多分4つぐらいね、用意されてるんだよ、絶対。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほ、銀ちゃんです。 銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな。締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
エンディングのコーナー。いや、もうあっという間。
早かったですね。
もう競馬の話から。
何？今はもう普通の日常戻ってきて、バイト行って、
バイト行って、浅草行って、
その戻ってきちゃった
の。ね、そのストレスがすごいですから、要は3ヶ月ね、何もしなかったから。
なんか再開してからさ、東洋館行って客の反応がなんかいまいちじゃない？そうなの。
まあでもお客さん少ないから。
そもそも数がね、8人とか10人ぐらいなんで。
でなんかお客さんも昔はさ、アクみたいに笑ったりしてたけど、そんなに笑わなくなってるっていう、
まあ、ニヤニヤしてくれてるっていう、
顔はね笑ってるのは見えるんですけど、やっぱ声出しちゃいけないっていうのはどっかにあるんじゃないですか。
そうそう、多分そうと思う。
あとはうちらが手抜いてクオリティ落としてるってい
う
のもある
んだ。ダメなんだって。だから
全然笑わないっていうのは、ね、
クオリティ落としてダメなんだ。
それにしても
って5分に1回ぐらいしかギャグ言わなくなって
。いや、もうそれ公演よりもひどいよそれ。
何しに出て行ってるんですか。
文化人の声もっと笑かすからね。そんなこと言ったら、
ね、出なきゃま
ずいし。いや、ね、出なきゃいけないじゃないよ。なんかあの長谷川さん、あの告知とかないですか？
そうですね、特にもう何もないんですけど世の中的に ね、
ね、うん、なんかまあ、
まあまあ浅草の東洋館というところにね、漫才協会で出させていただいていますんで、はい、1日から19日までやっていますん で、ね、はい、足を運んでいただきたいなと。
また M1 とか出なきゃダメだろ。どうすん
の？ああいうことが出るっつったんですよ、めんどくさいことに。
めんどくさい。めんどくさくなっちゃった。
めんどくさってね、
よくないじゃん。感染リスクが高まると別に良くないみたいにね。
今ストレスが溜まってるから、ツイッターで、うん、あの休止って寄せ休止ばっかり調べてますよ。
なんて
よ、早くやってくれって。
寄せ休止。
あ、なんだ。
そうですよ。
でもまあね、まあ表向きにはさ、ね、頑張ってみんなやってるからさ。
そうですよね。まあまたぜひね、また1年後、
そうですね、
半年後ぐらいね、また来ていただけたらと思います。以上、キラーコンテンツ長谷川さんでした。ありがとうございました。